開いてください。新約聖書ヨハネの福音書です。
And we are here and、trying to get this I was talking about That was Sanigo. Excuse me just a moment. We've got that going. By the way, Minoru does a wonderful job on a blog. If you've ever been to and visited his blog.
Hey, Minoru-san がですね、あの、本当に素晴らしい働きをしてくれていて、あの、ブログに、あの、毎回このメッセージを更新してくれています。
And he's got it set up for podcasting.
Podcasting?
Podcasting. Yeah, in his blog, you can go there and subscribe to podcasting. Anyway, we're on John chapter 4, and let's read verses 1 and 2.
それでは、新約聖書ヨハネの福音書の4章をお開きください。ヨハネの福音書4章の1節2節を日本語でお読みします。イエスがヨハネよりも弟子を多く作ってバプテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入った。それを主が知られたとき、イエスご自身はバプテスマを授けておられたのではなく弟子たちであったが。
So people were coming to Jesus and his disciples and the disciples were baptizing them.
人々がヨハネのところに、ごめんなさい、人々が、イエスのところにやってきて、そして、弟子たちが、まあ、その人々にバプテスマを授けていました。
In the scripture, when you look at the New Testament, oftentimes you see people being baptized the same day that they believe.
聖書を見ますと、多くの人がこの信じてその日にバプテスマを受けているということが、たくさん記述が書かれています。
And you see that probably the most famous is the Ethiopian eunuch.
その話で一番有名なのはおそらくあのエチオピアの宦官の話があります。
And others, but what we see and what we learn in the scriptures is that baptism is not a level of Christianity that you attain to.
でもあのここで、聖書から見れることはそのバプテスマというのは皆さんが何かこう到達するためのクリスチャンとしてのなんかあるレベルというこのあるレベルに達したらできるというそういったものではないということです。
Baptism is for every Christian.
洗礼バプテスマというのは全てのクリスチャンに与えられているものです。
If you are a believer in Jesus Christ, if you're born again believer, you should be baptized.
もしあなたが、イエス・キリストを信じておられるならば、あなたは洗礼を受けているべき。
Okay, let's look at the verses 3 and 4 here.
それでは3節4節をお読みします。主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。
In Jesus' day, the land that is now Israel was divided up into different territories.
この当時ですね、このイスラエルという土地は、まあ、2つに大きく分けられていました。いくつかの地域に分けられていました。
And in the south, where Jerusalem and Bethlehem were, that was the area of Judea.
そして南部の方ですね、エルサレムとか、ベツレヘムとかがある町、そういった町があるところをユダヤ地方と呼ばれていました。
And up north was the area of Galilee.
そして北の方はガリラヤと呼ばれていました。
Around the Sea of Galilee.
ガリラヤ湖の周りです。
And that's where Jesus grew up.
そこが、イエス様が生まれ育ったところです。
But between Galilee in the north and Judea in the south was an area called Samaria.
でその、ガリラヤと、まあ、ユダヤ、北と南の間にあるところがサマリアと呼ばれているところでした。
And the Samaritans were people who had Jewish blood in them, but they were not 100% Jewish.
このサマリア人というのは、まあ、ユダヤ人の血が混じっているんですけれども、100% ユダヤ人ではありませんでした。
When the Assyrians conquered the northern kingdom, they led away most of the people into captivity.
アッシリアが北イスラエルを攻めてきた時に、ほとんどの、まあ、そこにいた住民を捕囚として連れて行きました。
And remember at this time, that was the northern kingdom, but the kingdom of Judah and Benjamin, they were still a nation.
まあ、北、その時は北イスラエルですね。ユダ族とベニヤ民族というのは、まあ、南ユダとしてまだその時残っていました。
But the northern tribes were led away in captivity, and only the very poor were left in the land.
この北イスラエルが、まあ、捕囚として連れて行かれた時に、その地に本当に貧しい者たちだけがそこの土地に残されてい
た。And then the Assyrians took other people from other nations and brought them in to settle the land.
そしてアシリア人は、他の部族、他のところからいろんな民族の人たちをその土地に、まあ、連れてきました。
And these people intermarried with the Jewish people that were there, and it created a new race called the Samaritans.
そして、まあ、そこでこの新しくよそから来た人たちがそこに残っていた土地に残っていた、ユダヤ人たちと、まあ、結婚をしていって、そして、新しい部族サマリア族という人たちが、まあ、生まれていたわけです。
And the Jews despised the Samaritans.
ユダヤ人はこのサマリア人を、まあ、見下げていました。
They considered them to be half-breeds.
彼らのことを、まあ、いわゆるちょっと、なんていうんでしょう、混血といいますか、そういうふうに、まあ、
inferior. They were inferior to the Jews.
こう、自分たちよりも劣っているというふうに思っていました。
And the Samaritans didn't really like the Jews very much either.
サマリア人たちもまたこのユダヤ人があまり好きではありませんでした。
So when a Jew, a strict Jew, was traveling from Judea up to Galilee, he would often cross the Jordan River. The Jordan River was the borderline between Samaria. It was the edge of Samaria. So he would cross over the Jordan, then go north, and then come back into Galilee.
ですから、当時その厳格なユダヤ教徒の人たちは、南からこう北の方に行くのにサマリアを通って行きたくないので、ヨルダン川をこう渡って東の方に来て、ちょうどこのサマリアと の境のところにヨルダン川があるので、そこを渡って東側、川の東側を通って、そしてまた北に行ったらこの川をこう渡ってこっち側に戻ってくる、そういった経路を通っています。
Rather than having to go through Samaria, they would go to that extent to go around Samaria.
サマリアの地をこの通過するよりも遠回りしてもそのようにしていたわけです。
If you have, these Bible maps, maybe you don't look at them, but they're very useful. If you look in the back of your Bible, I think Japanese Bible also has them.
もし聖書の後ろとか前の方にですね、地図がある聖書をお持ちの方はですね、たまにそれを見ていただくととても助けになると思います。
This would be the Bible during the time of Jesus.
当時の、まあ、イエスが生きておられた当時の、そのイスラエルの地図が。
Okay, let's get back to the story here. Verses 5 through 10.
では続けて5節から10節をお読みします。それで主はヤコブがその子ヨセフに与えた地所に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は6時頃であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは、私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。
Now it said in verse 6, Jesus was tired from his journey.
6節のところで、まあ、イエスは旅の疲れを覚えたというふうに書かれています。
Jesus knew what it was like to be tired.
イエスはこの疲れるということがどういうことかということを。
He had a physical body just like we do.
彼は私たちと同じようにこの肉体を持っておられました。
Jesus is fully God, But he was also fully human.
イエスは完全なる神であると同時に、また完全なる人間でもあられました。
In Hebrews chapter 2, 7, in verse 17, it's talking about Jesus.
And it says, ヘブル人の手紙2章17節にもそのことが書かれてある。
It said, in all things, he had to be made like his brethren. Meaning, in all things, the Lord was made like us. He had a physical body. He had limitations.
ヘブル人の手紙の2章の17節のところに、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでしたというふうに書かれています。すべての点で、同じようになって、この肉体をとって同じようなことを経験された。
He was tired and thirsty.
イエス様は、疲れて、そして喉が渇いています。
And he says to this woman, "Give me a drink."
そしてこの女に、水を飲ませてくださいと。
She must have been very surprised.
おそらくこの女性は非常に驚いたと思います。
Because remember, as a Jew, she would have thought, well, he's not going to want anything to do with me.
なぜならば、まあこの人はユダヤ人だから私とは全く関わることはないだろうと思っていたと思います。
Jesus often surprises us by whom he reveals himself to.
イエス様というのはですね、しばしばこの彼が近づいていく人とかご自身を表される人、そういう人についてよく私たちを驚かせてください。
I mean, if the Messiah, the most important person in their history, were to be coming, you would think, well, who would he reveal? You would wonder, well, who would he reveal himself to first?
この方はメシアです。世界中が待望しているも最も重要な人物。ですけれども、彼がメシアとしてこう人のところに現れるときに、皆さんだったらじゃあ誰に一番最初に現れると思われますか。
I mean, you would think he would go to the mayor of the town or some important the religious leader but instead he goes to this woman at the well.
もしかしたらこう町のですね市長のようななんかこう偉い人だとかリーダー宗教のリーダー的な人とかそういった人のところに現れるんじゃないかと思われるかもしれませんけれども彼が現れたのはこのサマリアの女でした。
And even today, we're often just surprised at who the Lord reveals himself to.
今日でも私たちは主がご自身を表されるその人について驚かされることがよくあります。
The most unlikely people.
まさかと思うような人のところに主は現れてください。
And that's what makes it great. He revealed himself to me. I mean, it's amazing.
だからこそ本当に素晴らしいんです。主は私に現れてくださいました。
Let's read 10 through 14.
10節から14節をお読みします。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。彼女は言った。先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手においでになるのですか。あなたは私たちの先祖ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。
God has created us to be both physical and spiritual beings.
神は私たちを霊的な存在、そして肉体を持った存在として作ってくださいました。
And just as water is essential for your physical body, the Holy Spirit is essential for our spirits.
ちょうどこの肉体が水を必要とするのと同じように、私たちの霊の部分というのはこの神の御霊を必要としています。
And just like if you don't have water, you will thirst. You will know about it. And if you really need it, that will be all you can think about.
もし皆さんが本当に、喉が渇いていたら、渇いているということを知りますし、そして、本当にそれがなかなか手に入らなければ、そのことだけを考えるようになると思います。
And our spirits, in the same way, our spirits have this thirst for God.
私たちの霊もまた同じです。私たちの霊は神に対して上から渇いています。
Because we need God. It's a matter of life or death. Spiritually, we need Him.
なぜなら私たちには神が必要だからです。それはもう霊的に生きるか死ぬかという問題です。
And you know, everyone has this thirst for God.
そしてこれは全ての人がこの必要というものを、神に対する必要というものを持っています。
Now, most people don't even recognize it as being a thirst for God.
で、多くの人たちは実はこの神に対する渇きが思っているということに気づいていません。
For the majority of people, it's just this inner thirst, this inner need for something they can't quite identify.
多くの人たちはこの内側に何か足りないものがあると分かってたとしても、それが何であるかというのをはっきり知ることができます。
And they try to satisfy this through various things. Maybe it would be through their job, or they look through the friends, or maybe it's shopping.
ですから、いろいろなものでそれを満たそうとします。それが、例えば仕事であったり、友人であったり、もしくはこう買い物をすることで何か満足を得ようとします。
But the problem is that the thirst is still there. It may seem at first like you're quenching the thirst, but it very quickly you become aware that the thirst is still there.
でも問題はその渇きというのはまだそこにあるということです。最初は一瞬は渇きが癒されたと思うかもしれませんけれども、でもすぐにその内側の渇きというものがまだあるということに気づきます。
It never gets satisfied.
それを決して満足を得ることはできません。
And that's because it's a thirst for God, and only God will be able to quench that thirst.
それはなぜならば神に対する渇きだからです。だからこそ神しかその渇きを癒すことはできないわけです。
When people talk about spiritual things, oftentimes they use the word spiritual. But what I think what they're doing, they're oftentimes talking about something sensual, that is in the area of emotion.
人々がこの世の人たちが、よくこの霊的なことに関して話をしたりしますけれども、この霊的なこと、もしくは、まあ、スピリチュアルという言葉が、まあ、日本でも流行っていますが、そのスピリチュアルなことについて、語るときには、それは実は、その霊というよりもむしろこう感情 の領域についてこう話している場合がほとんどです。
And what is thought of as being a spiritual experience is really not spiritual. It's more along the lines of you know, people feeling spiritual.
ですから、この霊的な経験をについてこう考えるときに、それは実は、本当の意味での霊ではなくてですね、もっとなんかこうスピリチュアルに感じる、霊的に感じるといったような、ことを。
When people hear some beautiful music,
例えば人々が美しい音楽を聴いたとします。
Or, you know, for some people, it's being around some beautiful scene. Maybe it's people appreciate art, and when they see something very beautiful,They often think it's a spiritually uplifting experience. It's a spiritual experience.
何かこうそういった美しい、もしくは美しいこう景色だとか、芸術に触れた時に、人々は何かこう霊的なものが豊かにされるような、そういった感覚を持つと思います。
Or maybe singing a song or something like that.
歌を歌ったりとかですね。
But these things aren't.They don't really satisfy because they're not really spiritual.
でもそういったものは は実は本当に満足を与えてくれるものではありません。なぜならばそれらは、本当の霊的なものではないから。
They touch our hearts.
私たちの心に触れるかもしれません。
And a lot of times they remind us of this thirst. It's very similar, but what it does is it kind of reveals this thirst for something really spiritual.
でもそれが、実は私たちの内側に本当にその、霊的な上乾きがあるんだということ、そういったものを持っているんだということを教えてくれることになります。
But that thirst really can't be satisfied unless God satisfies it.
でもこの乾きは、本当に神が満たしてくださるのでなければ決して、癒されることのない渇きです。
I've shared my testimony with you several times.
私はこの自分の証を何度かここで証していますけれども。
But I came to the Lord while I was working in a resort in Big Sky, Montana.
私がキリストを知った時というのは、私は実は、モンタナの、まあ、あるリゾート地で働いていた時です。
And it's in the mountains, the beautiful Rocky Mountains there, just north of Yellowstone Park.
ロッキー山脈のこの麓でですね、イエローストーンというその国立公園があって、美しい自然の中でした。
And I've always loved nature.
私は常に自然が大好きでした。
To me, when I was growing up, doing something outdoors, camping, or doing something like that, that was like the best thing in life.
ですから、こう子供の頃から何かこうキャンプだとか、自然の中で活動することがもう自分にとっては本当に一番の楽しみでした。
And so when I had the opportunity to live and work here in one of the most beautiful places, it was just wonderful at first.
ですから私にとってこのもう本当に美しい素晴らしい場所で、そこに住んでそこで働くことができるというのはもう私にとって素晴らしい。
I was able to do things that I'd always wanted to. I learned fly fishing, and I would go into these beautiful fly fishing streams that would just kind of wander through the mountains.
そこにいる時に本当にずっとやりたいと思っていたフライフィッシングをそこで学ぶことができても本当に美しい川のところでやることができました。
And I did so many things that I enjoyed, yet.One thing started happening inside of me.
本当にいろんな楽しめることをたくさんやったんですけれども、でも一つ私の内側にある変化が起こってきました。
I realized there was a real restlessness. It was almost a crisis inside of me.
私の内側に本当に何か虚しいものが湧いてきて、それはもう危機感を覚えるほどのものです。
Because these things and being able to enjoy these things that I this beauty and these things that I had so wanted to do made me aware of how empty I was inside.
こういったこの美しい自然の中でやりたいと思っていたことをたくさんやってこう楽しめば楽しむほどそれが自分のうちに虚しさがあるということを、まあ、気づかせてくれるわけです。
Instead of satisfying me, it just made me more aware of how thirsty I was.
ですから、そういった楽しいことが私を満足させるのではなくて、むしろ自分のうちに本当にその虚しいものがあるということをより気づかせてくれました。
And that feeling, that thirst I was having was a thirst for living water.
そしてその私が感じていた渇きというのは生ける水に対する渇きだったわけです。
And I'm glad the Lord brought me through that because what I did was I turned to Jesus and I started to look to Him and I found an answer to that thirst.
ですから主が本当に私をそこから救い出してくださったことは感謝しています。私は、その渇きを覚えたときにイエスのもとに立ち返ってそしてそこに渇きを癒してくれる答えがあるということを見つけることができました。
Anyway, in verse 15, the woman says to Jesus, Sir, give me this water, that I should not thirst, nor come here to draw.
15節、女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。
The woman's response is almost sarcastic.
ちょっとこの、女性の、応答というのは、少し皮肉的なものになっています。
And a lot of times that's the case. When the Lord begins to work in a person's life, they don't really like it. And they want to change the subject or make things a little bit lighter.
多くの場合、神がこの人の人生に働かれる時というのは、その人たちは、なんかその、神が表されることにこう居心地の悪さを覚えてですね、ついついこう主題を変えてしまおうとしがちです。
But the Lord doesn't give up on her. Instead, he kind of, he says to her, "Go call your husband."
でも、イエスはここで彼女を諦めることはしませんでした。そして、続けて、女に。
Let's read 16 through 18.
はい。先をちょっと読みます。16節から18節。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。
The Lord gets right to the heart of it.
主はここで、本当にこの問題の核心に。
He knew about her past.
彼は彼女の過去を知っていました。
He knew about her failures.
彼女の失敗をご存知です。
He knew about the shame that she was carrying.
そして彼女が負っているその恥というものをご存知です。
And no doubt this woman was looked down upon by the others in her society.
おそらくこの女性は、この社会の中では、人々から見下されていたと思います。
And she was probably rejected by most people.
そして多くの人々から拒絶されていたことでしょう。
Many Bible teachers point out that she was alone. She wasn't at the well when the other women were there gathering. She came at a time probably when she could be by herself.
聖書でも、このサマリアの女は一人水を汲みに来ていたとあります。他の女たちが、汲みに来る時間を避けてですね、一人で来れる時に、汲みに来ていました。
And one thing that'sGood sometimes about talking to a stranger is a stranger doesn't know anything about you. So it's almost like you can start from scratch. You can make your own impression.
知らない人と話をするときというのは、相手は自分のことを全く知らないわけですから、そこから新しく全てを始めることができますから、相手に感銘を与えようとすれば、そういうこともできるわけです。
So she's talking to Jesus about living water, and then he said to her, "Go call your husband."
ですからこの女はですね、生ける水をくださいというふうにイエスに言うわけですけれども、イエスは彼女に対してあなたの夫を呼んできなさいと。
There it is, the problem. Her problem, it comes right back.
彼女の問題を、主が、そこに持ち出してきたわけです。
And then the Lord tells her, reveals to her that he knows all about her.
そしてそれを言うことによって主が彼女のことを全て知っているということを表されています。
And so, verses 19 and 20.
19節20節、女は言った。先生、あなたは預言者だと思います。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。
She says, I perceive you are a prophet.
ここで彼女はあなたは預言者だと思いますと言います。
And again, she kind of switches the subject away from herself and talks about religion.
またここで彼女はですね、その自分自身の問題からこう主題を変えて、そしてもうちょっとこの宗教的な話に話題を変えています。
But what she's talking about was not a trivial matter for the Samaritans. It was not a small thing.
でも彼女がここで話したことはですね、決して小さなことではありません。
The Samaritans, interestingly, had their own scriptures. They had their own version of the Pentateuch. That would be the first five books that Moses wrote.
このサマリア人たちはですね、実は、こ このモーセこそと言われる最初の聖書の五巻ですね。これに対して自分たちで少しこう書き加えたものを、それを信じていました。
And in their belief, they considered, by the way, their scriptures were changed slightly to favor their own traditions and their own beliefs.
この聖書を、まあ、彼らのその信じるところに従って、ほんの少しこう変えられてしまっていました。
They had said that Mount Gerizim was the holy mountain, the mountain God had chosen to be worshipped at.
彼らはこのゲリシム山というところが非常に重要な山で、神がそこを選ばれたと。
Do you remember Mount Gerizim? We studied that back in when we were doing the Old Testament studies.
ゲリシム山、覚えていらっしゃるでしょうか？旧約聖書を学んだ時に出てきました。
Moses had told them, when you enter the land, there are two mountains. Half of the priests were to go up on Mount Gerizim and pronounce the blessings. The other half were to go up on Mount Ebal and pronounce the curses on the people.
モーセがですね、まあ、イスラエルのために約束の地に入った時にこのようにしなさいと言われたことがあります。それは、ゲリジム山とエバル山という2つの山がありました。そして半分の、まあ、族長たちをゲリジム山に登らせて、そこで祝福を宣言しなさい。そして残りの半分はエバル山に登って、そこで呪いを宣言しなさいというふうに言われました。
And now according to the Samaritan scriptures, this Mount Gerizim was the place that Moses had chosen to set up the tabernacle.
このサマリア人が信じていた聖書によりますと、このゲリジム山というところが実はモーセが、そこに幕屋を建てるように選んだ山だというふうに信じていました。
And they had, God had chosen, they said, according to their scriptures, God had chosen that this was the place the temple was to be built on.
そしてその彼らの聖書によると、まあそこがこのゲリシム山が神が選ばれたその礼拝を捧げる場所だというふうに信じられていました。
And it may very well have been that this well that Jesus is sitting at talking to the woman is at the very foot of Mount Gerizim.
ですからこのちょうどですね、イエスとこのサマリアの女が話していたその井戸というのはまさにこのゲリシム山のふもとにあったものです。
My Bible dictionary had a picture of it, and they showed a well, and they said it could have been a place like this, and it really brought this scripture to light.
まあ、私の持っている聖書辞典にその、まあ、そこの場所の絵があるわけですけれども、本当にこういう感じだったんじゃないかなと思われるようなその井戸がありましたけれども、そういったものを見ると聖書がまさにこうよりこう立体的になってきます。
Do you remember there in the book of Nehemiah when they were going back in during the time of Ezra and Nehemiah, they're going back to build the temple in Jerusalem, and some of the Samaritans wanted to help in the building.
ネヘミヤ記のところでですね、まあ、イスラエルの民がバビロンの捕囚から戻ってきて、イスラエルにこう神殿を再建するという時がありました。その時にサマリア人たちがその神殿の再建を手伝おうとするわけですけれども、
But they refused to let them build it, to help them build it.
イスラエル人はそれを断りました。
And so later the Samaritans built their own temple on top of Mount Gerizim.
ですからその後、まあ、サマリア人たちは、ゲリジム山に自分たちの神殿を建ててしまったんです。
AndIt was destroyed 120 years before Jesus.
それは、まあ、イエスが来られる120、イエスが生まれる120年前に、壊されました。
But at this time that Jesus is talking to the woman, the Samaritans still considered that mountain to be the place for the temple.
でも、このイエスとの会話を見ると分かるように、このサマリア人たちは未だにそのゲリジム山が礼拝すべき場所だというふうに考えているということが分かります。
And the woman brings this up to Jesus.
ですから、この女はその話題を、まあ、 登らせたわけです。
And Jesus responds, verses 21 through 24.
それに対してイエスはこのように答えられました。21節から24節。イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない。そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。
So Jesus does respond to her question as to which is the correct place to worship, the correct place for the temple.
ですからここでまず、イエスは彼女 の, あの質問ですね、どっちが、まあ、正しくこの神を礼拝する場所なのですかという質問に対して答えられました。
And that is Jerusalem was the place. Salvation is of the Jews, Jesus said. And basically he's saying you worship what you don't know, but we worship what we know.
それはですね、まあ救いはユダヤ人から出るというふうに言われましたけれども、それは何を意味しているかというと、実はエルサレムだということを、まあ、言っているわけです。私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。
So the truth was, no, it wasn't Mount Gerizim, it was Jerusalem. That was the place God had chosen for the temple.
ですから神が選ばれた、あの神殿を建てる場所として選ばれたのはゲルジム山ではなくてエルサレムです。
But Jesus moves on and he says, he answers her question, but he moves on and he says, God is not only concerned about the truth of where we should worship, but God is looking for people to worship him in spirit and in truth.
けれども、まあ、イエス様はそこで終わるわけではなくて、その先を続けています。そして、そのどこで礼拝するかという、場所、その事実だけではなくてですね、実は神はその霊と誠によって礼拝する人を求めているんだということを語っておられます。
It's not enough just to be orthodox.
ただ単にこう正しいことを知って礼拝をするということだけでは十分ではありません。
You need to be born again by the Spirit.
御霊によって新しく生まれ変わる必要があります。
Remember Jesus told Nicodemus last week in chapter 3?
イエス様がニコデモに、話されたことを覚えているでしょうか。先週学んだところですけれども、3章の、6節です。
And in verse 6, that which is born of flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit.
3章の6節、ヨハネの3章6節で、肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。
And now Jesus is telling this woman pretty much the same thing in verse 24. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and in truth.
ですからここでも、イエスはこのサマリアの女に対して同じようなことを言われています。24節にありますが、神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。
There in the temple at Jerusalem, there was this huge curtain.
このエルサレムには当時神殿がありました。そしてその中には大きな幕がありました。
The temple had been erected there where God, in the place that God had chosen.
まあ、その神殿というのは神が選ばれた場所にこう建てられていました。
But in the temple, there was this huge veil that separated the holy place from the most holy place. And that was the place where God's presence dwelt.
そしてその幕や、あの、ごめんなさい、神殿の中はですね、聖所と至聖所と呼ばれるところにこう部屋が分かれていて、その間を仕切る大きな幕がそこにありました。そしてその至聖所の中に、まあ、神の臨在が現れると。
And when Jesus died, this huge veil, this huge curtain was torn from the top all the way down to the bottom.
そしてイエスが十字架にかかって死なれた時に、この大きな厚い 幕、このカーテンが上から下に真っ二つに裂けました。
Up until that point, Jerusalem was the place of worship.
その瞬間まで、このエルサレムというところが礼拝する場所でした。
And only there in the temple, only in a way that God prescribed.
そしてその、神殿だけがその決まった、神様の方法にのっとって、神に礼拝すること、礼拝を捧げることができる場所でした。
Only with the sacrifices that God had said.
神様が言われたその生贄を捧げることを通してです。
But after the death of Jesus, the curtain was torn, and it's no longer, the temple is no longer the place of worship.
けれども、イエスがその十字架で死なれた時に、幕が上から二つに、上から下まで裂けた、その瞬間に、もはやもうその神殿は礼拝する場所ではなくなりました。
Now we are told that our bodies are the temple of the Holy Spirit.
私たちは今、私たちのあなた方の体は、聖霊の宮ですというふうに言われています。
You don't need toGo to Jerusalem in order to worship God.
皆さんは、この神を礼拝するためにエルサレムにわざわざ行く必要はありません。
You don't need to go to Samaria, to Mount Gerizim, to worship God.
サマリアのこのゲリズム山に、神を礼拝するために行く必要はありません。
You don't need to, you know, go to Korea. You don't need to go to California or wherever.
韓国に行ったりだとか、カリフォルニアに行ったりだとか。カリフォルニアに行ったりだとか、そのわざわざどこかに行く必要はないわけです。
You don't need to go somewhere because the place of worship is wherever you are at.
どこかに行く必要はありません。なぜならば、皆さんがいるところそこが、神を礼拝する場所だから。
We worship God in our hearts.
私たちは心で神を礼拝します。
We worship Him in spirit and in truth.
霊と誠によって神を礼拝するから。
Well, the woman says to Jesus, let's look at verses 25 and 26.
25節、26節で、女はこのように言いました。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。
Jesus declared himself to be the Messiah.
イエスはご自身が、メシア、救い主であるということを宣言されました。
One noticeable feature about the Gospel of John is there are several I am statements.
このヨハネの福音書の、まあ大きな特徴の一つとして、イエス様が私はある何々であると言った、そういった宣言をたくさん。
You see Jesus declaring throughout this book, I am the light of the world. I am the bread of life.
他の、箇所でもですね、このヨハネの福音書の他の箇所でも、イエス様が私は世の光ですとか、私は命のパンですというふうに言われています。
And we see there in chapter 20, verse 31, that the reason John wrote this book.Was to prove that Jesus was the Messiah.
そして、このヨハネの20章の31節にヨハネがこの福音書を書いた理由が述べられていますけれども、それはイエスがメシアであるということを、これを読む人たちが信じるようになるためだというふうに言っています。
By the way, it's no secret. Jesus did not keep it a secret. If anyone, it's not a question, does the Bible say that Jesus is the Messiah or...It's very plain. I who speak to you am he, Jesus said to her in verse 26.
このイエス様は何もですね、隠すということはされていませんので、聖書はイエスが救い主だと言っているのかどうかといった、そういう質問を持つ必要はありません。聖書ははっきりとそれを教えています。ここでも、あなたと話している私が救い主なんだということをはっきりとこの女に言われています。
Let's read 27 through 36.
続けて27節から36節をお読みします。この時弟子たちが帰ってきてイエスが女の人と話しておられるのを不思議に思った。しかし誰も何を求めておられるのですかとも、なぜ彼女と話しておられるのですかとも言わなかった。女は自分の水瓶を置いて町へ行き、人々に言った。来て見てください、私のしたこと全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか。そこで彼らは町を出てイエスの方へやってきた。その頃弟子たちはイエスに、先生召し上がってくださいとお願いした。しかしイエスは彼らに言われた。私にはあなた方の知らない食物があります。そこで弟子たちは互いに言った。誰か食べるものを持ってきたのだろうか。イエスは彼らに言われた。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。あなた方は借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんか。さあ私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。すでに刈る者は報酬を受け、永遠の命に入れられる実を集めています。それは蒔く者と刈る者が共に喜ぶためです。
The Samaritan woman went out and immediately began telling people, come and see.
このサマリアの女は、町へ戻って行って、もうすぐに町の人々に、来てみてくださいと。
And the disciples came back with their sandwiches that they just got, and they were just amazed that he's talking to a woman.
弟子たちが、まあ、サンドイッチか何か食べ物を持って帰ってきた時に、イエスがこのサマリアの女と話しておられるのを見て非常に驚きました。
They had never considered that Jesus would see the Samaritans as people to minister to.
弟子たちはおそらくですね、イエスがまさかこのサマリアの、女性をその宣教する伝道する対象として考えておられるとは思っていなかったと思う。
And Jesus says to his disciples, lift up your eyes, take, open your eyes and see that, that this is the harvest field. It's ready to be harvested.
イエス様はその弟子たちに目を上げて畑を見てみなさいと、もう借り入れるばかりになっていますよということを言われています。
And I believe the Lord says the same thing to us today.
主は今日私たちにも同じことを言われていると私は信じます。
We need toopen up our eyes and we need the Lord to show us, hey, the harvest is now.
私たちは主によって私たちの目を開いていただいて、このもう収穫をするばかりになっている畑を見せていただく必要があります。
It's so easy to get caught up with the things of life, getting food as the disciples were doing.
私たちは本当に簡単にこの世の、さまざまなことに煩わされます。弟子たちがこうやって食べ物を用意しに行っていたように。
And it, in the busyness, it's easy to see people as kind of obstacles.
そして、その忙しさの中にいるとですね、ついついこの人を、まあ、邪魔というふうに思ってしまいます。
I get that way if I'm, you know, I'm going to work and, you know, in Yokohama it's kind of, you know, just kind of dodging and people can get to be like things in your way, keeping you from your goal.
もう私は通勤するときに横浜を通るんですけれども、人が多くてですね、もう自分が行きたい方向になかなか行けなくて、まっすぐ歩いていくことができません。
And the disciples probably felt why do we Samaria was a place they had to go through. The Samaritans were like people in their way trying to, you know, they had to put up with them.
弟子たちにとっても、なんでこのサマリアをわざわざ通らなきゃいけなかったのかという思いがありました。もう そこを通ることによっていろんな煩わしさが出てくるので、まあ、弟子たちは、その心がこう騒がされていたわけです。
But the truth was, the Lord had a harvest in mind right there in Samaria.
けれども、真理は実はイエス様が言われたのは、このサマリアでここに収穫するものがたくさんあるというふうに言われます。
And the people around us, there's a harvest around us.
私たちの周りに置かれている人たちもまた同じようにその収穫を待っている。
Now the devil doesn't want us to believe that.
でも 悪魔はそれを信じてほしくないと思います。
But they won't believe. They're not interested.
もう彼らはそんな興味なんか持ってないからと言ってきます。
But remember, Jesus is the Lord of the harvest.
でも覚えておいてください、イエスが収穫の主です。
And he loves people.
この方は人々を愛しています。
He came into the world to seek and to save the lost.
彼はこの世に失われたものを探してそれを見つけるために救うために来られました。
Let's read 37-45.
45節ですね。ごめんなさい。こういうわけで、一人が種をまき他のものが刈り取るということわざは本当なのです。私はあなた方に自分で労苦しなかったものを刈り取らせるためにあなた方を使わしました。他の人々が労苦してあなた方はその労苦の実を得ているのです。さて、その町のサマリア人のうち多くの者が、あの方は私がしたこと全部を私に言ったと証言した、その女の言葉によってイエスを信じた。そこでサマリア人たちはイエスのところに来たとき、自分たちのところに滞在してくださるように願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。そして彼らはその女に言った、もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと知っているのです。さて、2日の後イエスはここを去ってガリラヤへ行かれた。イエスご自身が、預言者は自分の故郷ではたっ飛ばれないと証言しておられたからである。そういうわけで、イエスがガリラヤに行かれたとき、ガリラヤ人はイエスを歓迎した。彼らも祭りに行っていたので、イエスが祭りの間にエルサレムでなさったすべてのことを見ていたからである。
So now Jesus is back up in Galilee, and there are people, he's around the people where he had grown up with.
今ここでイエスがガリラヤに戻ってかれました。そこには、彼が成長するときに一緒に育っていた人たちがたくさんいました。
And many people probably didn't believe in him.
多くの人たちがおそらく彼のことを信じていなかったと思います。
But there were others who had seen him at the feast in Jerusalem who were very surprised.
けれども、エルサレムにその祭りのときにエルサレムに行って、一緒にその彼を見ていた人たちは、おそらく非常に驚いて、イエスに対して驚いていたと思います。
Let's read the final verses, 46-54.
46節から最後までお読みします。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そこはかつて水をブドウ酒にされたところである。さて、カペナウムに病気の息子がいる王室の役人がいた。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところへ行き、下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたからである。そこでイエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じない。その王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか私の子供が死なないうちに下ってきてください。イエスは彼に言われた。帰って行きなさい、あなたの息子は治っています。その人はイエスが言われた言葉を信じて人についた。彼が下っていく途中、そのしもべたちが彼に出会って、彼の息子が治ったことを告げた。そこで子供が良くなった時刻を彼らに尋ねると、昨日7時に熱が引きましたと言った。それで父親はイエスがあなたの息子は治っていると言われた時刻と同じであることを知った。そして彼自身と彼の家の者が皆信じた。イエスはユダヤを去ってガリラヤに入られてから、またこのことを第二の印として行われたのである。
The nobleman comes and begs Jesus to heal his son.
この役人がイエスのところに来て自分の息子を癒してくださいと頼みました。
As a nobleman, he was probably used to people coming to him and imploring him for favors.
おそらく役人ですから、彼のところにいろんな人たちがやってきて、彼にいろんなお願いをしてきていたと思います。
And Jesus' response seems a little cold there in verse 48.
このところでイエス様の最初の返事というのはちょっと冷たく感じられます。48節。
Unless you people believe, unless you people see signs and wonders, you will by no means believe.
あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じない。
I mean, he probably thought, my son is dying.
おそらくこの役人はですね、私の息子は死にかけてるんだ。
Why bring up this issue as to whether or not we believe?
なんで今私が信じるか信じないかということをここで持ち上げるんですか。
But you know, in the end, the man did believe. It said he believed as well as his whole family.
けれども最終的に、まあ、この人は、この役人は、信じました。そしてまた彼の家族も皆イエスを信じました。
And in the whole scheme of things, when things were in the end, it was their salvation was really more important than.His son's death.
そして最終的にはですね、やはりこの彼らが家族がみんな救われるということの方が、実は彼の息子が死ぬことよりももっと大切なことです。
Because you know, in the end, the son ended up dying.
なぜならば、いつの日かやがてこの息子もまた死ぬ時が来るわけです。
And so did the father.
父親も同じです。
And so has everyone who has ever lived on the earth.
同じようにこの地上に生きる人はすべていつか死ぬ時が来ます。
But because they believed in Jesus, this nobleman and his son live forever.
けれども、このイエスを彼らが信じたので、この役人もそしてその息子も永遠に生きることができるようになりました。
And when we have a need, I know that when I have a need, itseemed like the most important thing on earth is getting this need taken care of.
何かこう私たちは必要性を持っている時というのはですね、私は特にそうですけれども、自分に何かの必要がある時というのは、それがもうこの地球上で一番の必要性なんじゃないかというふうに思ってしまいます。
God cares about your needs.
神様は皆さんの必要を心配してください。
He wants to meet your needs.
神は皆さんの必要に応えたいと思っておられます。
But he sees your greatest need.
でも神様は皆さんの一番必要なものというものを
And it's the greatest need of everyone.
それは全ての人に一番必要なものです。
And the Lord is constantly working that people come to have faith in Jesus and have eternal life.
そして主はいつもですね、働いて、すべての人が主のもとに来て、キリストに信仰を置いて、永遠に生きることができるように働いてくださって、
Let's pray.
お祈りします。
Father, I thank you so much, Lord, that we are among those people that will live forever.
お父さん、本当にこの地上で私たちが永遠に生きるものとしていただいたことをありがとうございます。
I thank you, Father, that you have revealed yourself to us.
あなたが私たちに主ご自身を表してくださったことをありがとうございます。
We were the most unlikely people.
私たちは本当にそこからかけ離れたものでした。
But Lord, you revealed yourself to us, and we are forever thankful.
でもそこに主が私たちに現れてくださいました。そのことを私たちはずっと感謝します。
And Lord, our desire is to be people who worship you in spirit and in truth.
私たちの願いはあなたを礼拝するときに霊と誠を持ってあなたを礼拝することです。
And wherever we go this week, I pray that this.Thought would be strong in our minds.
そして今週私たちがどこへ行こうともその時にこの思いが私たちのうちに強くありますように。
That you, the Holy Spirit, live in us.
あなたの御霊が私たちのうちに生きておられるという。
And wherever we're at, may that thought just transfer with.Wherever we're at, may we see that as the place of worship, the holy mountain.
私たちがどこにいようとも、何をしていようとも、そこが本当に礼拝する場所であるということを、私たちがそこに思いを馳せることができます。
Help us to worship you, Lord, wherever we're at this week.
あなたが今週私たちがどこにいようともあなたを どこででも礼拝することができるように助けてください。
Whether we're at work, whether we're even on the train, wherever we're at.
職場にいる時でも、電車に乗っている時でも、あなたを礼拝することができます。
We choose to worship you, Lord.
あなたを礼拝することを私たちは選びます。
In Jesus' name, we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
Amen. Okay. You're going to lead us in a...